奈良熊野古道伊勢パート9伊勢二見ヶ浦8月29日前夜は旅行者自慢の伊勢志摩ロイヤルホテルに宿泊した。客室部屋からの海景色、大浴場と露天風呂、夕食朝食、ずいぶん立派なホテルだった。夕食のカツオの手こね寿司風が美味だった。この辺の名物料理ということで、翌日伊勢神宮近くのお祓い町での昼食も同じカツオの手こね寿司風だったが、比較するものではなかった。9時にホテルを出発して二見ヶ浦へ。前夜に一雨あって涼しくなった。今日も雨模様の空、結果的にほとんど降らずに済んだが、夫婦岩を知らぬ人はいないだろうが、ここが二見沖玉神社であるとか二見ガエルの言われなど知る由もなかった。それぞれの校で説明する。朗読では割愛。二見ヶ浦から伊勢神宮への途中、真珠センターへ寄った。妻は娘たちに何か買ったようだ。松尾芭蕉の奥の細道は元禄2年1689年春に江戸深川芭蕉庵を立って北は平泉まで行き、山形の山寺や出羽三山を巡って最上川酒田で日本海側に出る。秋田、山形、新潟、富山、石川、福井を経て岐阜の大垣で旅を終えている。このように馬の背に助けられて大垣の町に入ると、空も伊勢から来て一緒になり、越人も馬を走らせてきて徐行の家にみんな集まった。長旅の疲れから来る重い気分がまだ抜けきらないうちに、9月6日になったので伊勢の御遷宮を拝もうと、また船に乗って旅立つに際し、蛤の二見に別れゆく秋ぞ、蛤の蓋と身が分かれるように親しい人々と別れて、私は今伊勢の二見ヶ浦の方へ行こうとしている。折から季節つも秋の終わりで寂しさが一層身にしみて感じられる。麻生磯次役。応文社文庫。この句の裏には次の西行の歌があったと麻生磯次氏は言う。今ぞ知る二見ヶ浦のハマグリの貝合わせとて、おほうなりける。その後の話、元禄二年は21年ごとに行われる伊勢神宮の遷宮の年にあたり、内宮は9月10日、下宮は同13日になっていた。芭蕉はぜひそれを拝みたいと思い、空と露通を伴って大垣を立った。拙者もゆるゆる遷宮参拝、大悦に存じ候。木印宛ての手紙と祝願を果たしたことを喜んでいる。ただし12日到着のため内宮はこと収まりて、下宮の遷宮拝みはべりて、内宮の遷宮には間に合わなかったようだ。尊さに皆押し合いぬご遷宮場所。僕たちのお伊勢さん参りは辞書で書く。パート10へ続く。